皆さんこんにちは。新刊ラジオ第456回3月21日号、ブックナビゲーターの矢島雅宏です。3月もだいぶね終わりに近づいてきまして、そろそろ4月、新しい生活が始まる時期です。でですね、一つお聞きしたいんですけれども、この新刊ラジオをお聞きの皆さんの中に、4月というか今年から18歳になる、または20歳になる人いらっしゃいますでしょうか。僕は今25歳なんですけれども、経験からね、言わせていただきますと、18歳20歳になる方、4月を過ぎたあたりからですね、いろんな企業からね電話が来ると思います。これこれこういうのに加入しませんかとか、これこれこういうサービスがあるんですけどもっていう、いわゆるセールスなんですけれども、量がね半端なく増えるので、今のうちにですね、怪しい企業をですね撃退する方法を知ってほしいと思いまして、今回はそんな本の紹介です。というわけでそろそろ参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。
このピアス、実は傷もんなんですよ。表からは見えませんが、裏のプラチナ部分に少し傷がついてしまっているんです。
あ、本当ですね。
こちらは本来お売りできるようなものではないのですが、
お客様でしたら特別に4割、いえ、5割にさせていただきます。
え、本当に？半額か。じゃあこれください。
一丁上がり。
善良な市民を手玉に取り、悪事を働く詐欺師たち。彼らはまるでエリートサラリーマンのように、アルマーニやシャネルといった高級スーツを着こなし、自信に満ちた表情で忍び寄ってくる。実はそこに人が騙される心の落とし穴が潜んでいるのだ。そう、先ほどのセールスマンが売りつけたピアスはまがいものの粗悪品。いかに半額とはいえ、彼女は高い買い物をしてしまいました。こんな詐欺師の手法にあなたは気づかぬうちに騙され、損をしているかもしれません。そうなる前にここで手を打ちましょう。詐欺師撃退訓練。はい、というわけで今回紹介する本は文化社より出ております、神場渡る著、なぜ詐欺師のスーツはアルマーニなのかという本です。詐欺師と言いますとですね、なんか昔のものっていう感じがするかもしれませんけども、最近でもですね、フィッシング詐欺とか振り込め詐欺とかね、架空請求など、あの手この手でね、世の中を騒がしています。なんか昨年の振り込め詐欺の被害総額がね、約250億円以上とこう言われてるらしくてですね、僕もこれ見てびっくりしたんですけども、詐欺師に騙された経験のある人実はいるんじゃないでしょうか。というわけで今回はですね、詐欺師が巧みに利用する手口、そしてうまい話を持ちかけて人をコロリと騙してしまうこの心理トリックというものを勉強して、防衛策を講じてしまおうではないかという企画です。はい、でね、企画と言ったんですけども、詐欺師撃退訓練、参加してくれる人がね今回います。今回参加してくれるのはですね、こちらの方です。
はい、どうもこんにちは、制作の細川です。
はい、どうも、うちのスタッフの細川さんです。
はい、です。
細川さんがね、なんでここに今来てるかっていうとですね、ディレクターが誰かこう僕がその教えてあげる相手が欲しいという話で探してたんですけども、
はい、
細川さん、早速なんですけども、詐欺に遭ったことがあるって。
まあ、ありますね。
ありますね、じゃないよ。どういう状況であったんですか？
詐欺っていうか、はい、キャッチですよね。
あ、キャッチ。
キャッチに昔引っかかったんですよ。
はいはいはい、はい。
道をこう、テクテクテクって歩いてたら、
はい、
すいません、アンケートお願いしますって言われたので。
あ、よくありますよね。
そうですね。はい、ちょっと田舎から出てきたばっかりの。
田舎から出てきたばっかり
だ。若くてピチピチだと私は。
はい。
アンケートかじゃあ書こうと思ってくっついていったわけですよ。
はい、
そしたらなんかあれよあれよという前に10万円ぐらいのものを買わされてしまっていたという。
え、買っちゃったんですか？
買っちゃいましたね。
え、
マジで
怖いな。
なんか、あ、そうなんですかっていう普通の会話をしていた末に、
はい、
結局買っちゃいましたね。
ああ、
こんなに
ちょっと今ユーザーさんに対してこれ聞いてる人に対してちょっと素直なことを言いたいんですけども、はいはい、僕はディレクターから細川さんが、そういう風に詐欺にあったと聞いてました、はい、さっき打ち合わせの時にも、はい、まあ、なんとなくキャッチで捕まったみたいな話聞いてました、
はい、
10万買ったなんて聞いてねえぞ俺うわびっくりした。
そうなんですよ、まあ、その後にね他の人がなんかバイト先とかで100万円英会話で騙されたっていう人がいたので私10万円でよかったって思ったんですけど
50分100歩ですよ、はい、というわけでですね
人生勉強ですよね、
はい、というわけでですね、まあ、そんな細川さんですね本当不安になってきたので、詐欺撃退の勉強をしていこうと思います。
そうですね、
はい、まず最初の要注意ワードはこちらです。
お疑いになられるのもごもっともです。
例えばですね、はい、細川さんのところに、掃除用品のセールスマンが来たとします、
はい、
まあ、にこやかな態度で、まあ、さらにね押し付けがましくもないし、まあ、爽やかな人なんですよ、
うん、
でまあ商品にまあ興味もなくもないかななんていう状況がありますよね、
はい、
そんな時どうします？
そうですね、まあ、一応断りますよね。なんかそういうセールスっていうのはやっぱり痛い目も見てるし信用できないのでまあ、はい、ちょっとこっちは間に合ってますからみたいな感じで。
なるほど。じゃあですね次の、要注意ワードなんですけども、
はい、
セールスマンはさも申し訳なさそうにこんなことを続けました。
お疑いになられるのもごもっともです。私も以前勤めていた会社ではそういったいかがわしい商品を取り扱っていました。粗悪品を売りつける会社が多いのもまた事実です。ですからお疑いになられるのはもっともなことだと分かっているんです。
はいね、お疑いになれるのもごもっともですと、まあ、疎がしいことを認めちゃったわけですね、うん、
はい、
さあどうしましょう。
そうですね、確かにこっちが疑ってるのに、まあ、そうですよねって認めてくれたら、まあ、いい人だなって思っちゃうかもしれないですね。
はい、そうなんですね、実はですねこれ本の解説を読みますと、この時ですね詐欺師はこの疑いを認めただけでその疑いについて釈明は全くしていないと、つまりですね、うん、実は疑い自体はなくなってないんですね、まあ、お疑いになるのはごもっともです、本当のことですから、うん、とまだ言ってないと。
あ
まあそうでもあるのにかかわらず、はい、自分の疑いの気持ちを認めてくれたと、あ疑ってるんだなと分かってくれたというね、うん、その事実が、まあ、相手を信頼してしまうという心理に、ね、転換されてしまうという、まあ、心の隙をついた巧妙な販売手口の一つだったんですね。
あ、なるほど、
というわけでですね、今のように、まあ、商品に興味あるんだけども詐欺かどうか疑わしい、そんな時の正しい撃退法はこんな感じです。そうですよね、あちょっとわからないのでポストにパンフレットとか入れてもらえたら後でこっちでも調べてみますんでよろしくお願いしますっていう感じでした。
あーなるほど、ちょっと後でみたいな、
ちょっと後でちょっと考えさせてください、まあとりあえず今日は帰れや
帰れやみたいな、あその場で決めないってことですね。
そうです、はい、というわけで続きまして、次の要注意ワードはこちらです。
ワインは白と赤どちらになさいますか。
たまの休日、友達とちょっぴりおしゃれなレストランにランチを食べに来たあなた、金欠中のこともあって、まあ、一番安い白身魚のムニエルを頼んだところ、店員が一言こう言いました。
ワインは白と赤どちらになさいますか。
まあありがちなシチュエーション、うんうん、細川さんどうします。
そうですね、私は白の方が好きなのでじゃあ白にしてくださいっていうかな。
なるほど、はい、残念ながらですね今細川さん心理トリックにはまってしまいました。
なんでですか。
ですね、まあ、ポイントは、はい、金欠で一番安いセットを頼んだじゃないですか、
はい、
ということはですねいつの間にかワインまで頼んでしまってるんですよ今。
はあ、頼みましたね。
はい、まあ、確かに魚に白は合いますけどね、
うん、
当然ランチの料金にはワインは含まれてませんので結局高くついてしまうんですね。
あそうですね、
はい、
はあ、
というわけで、解説を読んでみますが、はい、これはですね誤前提暗示の心理です、まあ、誤った前提を暗示しているという心理なんですが、人は二者択一の選択肢を迫られるとそれ以外の選択肢を思い浮かべることができなくなってしまうと、このことをですね心理学では誤前提暗示と言いまして、赤か白かと尋ねられればワインではなく水をくださいという選択肢がなくなってしまい、
うんうん、
結局ワインを注文することになってしまうというわけです。賢い店員はですねこの心理を利用して客から買わないという選択肢を取り上げてしまったんですね。
はあ、確かにこの状況でじゃあ水くださいって言いづらいですもんね。
そうなんですよ ね、まあ、僕は言っちゃうんですけどもね、どういうふうに言うかっていうと、
はい、
すみません僕アルコール苦手なんで水いいですって言えば角が立たない。
ああなるほどなるほど、
某有名店でもねご一緒にポテトはいかがですか あ、すいません、ちょっと今お腹いっぱいなんで、ハンバーガーだけでいいですとか言えるんで、そういう風にね、角を立てないように断るというのも必要なことなんだなという。
あ、普通に生活していく上でちょっと役に立ちますね、これは。
冷静に自分のお財布と自分のお腹と相談しましょう。
相談しましょう。
はい、というわけでした。
はい。
まあですね、今僕言っちゃったんですけども、まあ、このようにいつまにか選択肢を奪われてしまう心理トリックの正しい撃退方法を一応ね、ご説明いたしますと。先に注文するものを決めておいて、店員の言葉に惑わされないようにするというのが答えでした。はい、というわけでですね、ここまで詐欺の撃退方法を学んできたわけだったんですけども、はい、いかがでした？
いや、すごい勉強になりましたね。
はい。
いろんな方法があるんですね。まあ私は今まで結局聞いている限りでは全部騙されそうになっていってるわけですが、
はい、
まあ皆さんは私みたいに騙されないように勉強して気をつけてください。
はい、というわけでした。10万だもんね。
そうだね。
では書籍情報です。なぜ詐欺師のスーツはアルマーニなのか。神馬渡る著、文化社より定価1260円で発売中です。今回はですね、詐欺師撃退方法について、ね、お話ししてきました。オープニングで僕言いましたけどね、春になるとね、結構いろんな企業から電話かかってきます。詐欺でないところもね、もちろんたくさんあるんですけれども、まあ、そうでないところ、つまり怪しいところもたくさんありますので、皆さん今のうちにこの本読んでおくのがいいんじゃないでしょうか。ちなみにですね、この本結構ね、トピックスが面白くてですね、なぜ人はいい人に騙されてしまうのか、なぜ魔法のペンダントで本当に運気が上がるのか、なぜ結婚詐欺師はテニス場で声をかけるのか、などなど、まあね、明かされることがなかったこの詐欺師の手口というのがよくわかる内容になっております。まあ、好奇心も十分満たしてくれると思いますよ。というわけで、世にはびこる詐欺師たちはですね、まあいろんな手口で、皆様をですね、こう引っ掛けようとしてくるわけなんですけども、まあ、その手口の一端を知って、自分で防衛策を講じるためにも、こちらの一冊ぜひぜひお手元に置いておいてください。というわけで今回新刊ラジオはここまでです。また次回お会いいたしましょう。お相手は騙されたことは一回もないよ、矢島雅宏でした。